こんにちは。本セッションにお越しいただきましてどうもありがとうございます。マイクロソフト Azure の、プリセールスのエンジニアをやっている、東谷と言います。よろしくお願いいたします。本セッションではですね、Azure 上のセキュアな仮想マシンと仮想ネットワークの、設計方針という内容で、ご説明を、進めていきたいと思います。はい。で、最初にですね、2枚目のスライドからですね、ちょっと事務連絡なんですが、ぜひともですね、アンケートの方にご協力いただけましたら、幸いです。よろしくお願いいたします。はい。で、本セッションはですね、今からご覧いただくスライドなんですが、非常に後日読み物としても、利用できるようにちょっと文字をたくさん入れてあります。ですので、字がちっちゃいスライドが結構あると思うんですが、後日ダウンロードして、見ていただくことができるようになってますので、ちょっとご了承いただければと思います。あと、動画でですね、配信も予定しておりますので、それは復習などに、ご利用いただければ、幸いです。はい。でこちらですね、ここの部屋の一番最初のセッションでですね、いろんな職種の方々のお話があって、その中の一人の、インフラ担当マネージャーという方に向けた、実は内容となっておりまして、さらにそこから絞りまして、マイクロソフト Azure の、お話に、なります。で、セッションのゴールですが、Azure はですね、本当にものすごい勢いで、進化しております。でものすごい、たくさんの、機能も、登場してきています。で、ですのでですね、ネットワーク周りでセキュリティを考慮して設計する際にですね、現時点で、どんな機能があるかをちょっと整理して一挙に、ご紹介するということなので、45分しか枠がないので、インデックス的にご紹介いたします。ですからこういう機能があるんだというのをまず覚えていただければ今日のゴールは達成、できるかなというふうに思います。で本セッションの内容なんですが、そこの機能だけの話ではなくですね、さらにたくさんのものをちょっと詰め込んでありますので、まずセキュリティ対策の考え方と、まあ、これはさらっと。であと、基本 Azure の基本用語、たくさん出てきます。これがわからないとですね、話がなかなかつながってこないので、まず基本用語の、ご説明をさせていただき、さらにはですね、ちょっと使いこなしていただくための思考のポイント、考え方ですね、とか Azure って中はどうなってるかというところのお話もちょっと入れさせていただいています。でそれからですね、ネットワーク関連の、機能の紹介で、最後にマルウェア対策というところで、どういう内容でですね、ご紹介を進めていきたいと思います。でまずセキュリティ対策なんですが、セキュリティ対策といえばですね、もう一般化、してきました多層防御ですね。でマイクロソフトの各クラウドサービス、 Azure だけではなく Office 365だけではなく、Bing もそうですし、 MSM もそうですし、皆さんがよくお使いの Windows アップデートもそうですし、いろんなクラウドサービスをマイクロソフトはたくさん持っています。でこれらすべてですね、多層防御に基づいて設計運用しております。で多層防御ですね、ちょっと例え話をすると、窓に例えると窓に鍵を2つつけました。これは多重防御ですね。鍵の壊し方を知っている泥棒がちょんちょんとやれば壊されてしまうという考え方で、窓の外に 雨戸ですね、鍵のかかる雨戸をつけました。これが多層防御ですね。雨戸の壊し方が分からないとできないし、鍵の壊し方も分からないので、いろんな壊し方が分からないと入れないということで、悪人はですね、いろんな手口で、アクセスしてきます。ですからいろんなレベルでのアクセス、ハッキングの方法があります。それらを防御するためにですね、やはり多層にしておくとですね、強靭でより柔軟性の高い基盤を維持していくことができるので、多層防御を、利用していると。で本セッションはですね、ここの赤枠で囲んだですね、内部ネットワークと、仮想マシンインスタンスの部分のお話に、なります。はい。でこちらがですね、 Azure の機能の一覧になるんですが、これは大どころの機能のアイコンを並べただけなので、実は機能全部というとここにはもう入りきらないぐらい、何ページもわたるような、たくさんの機能があります。ですが本日はここの部分のお話に、なりますと。でその本当にごくごく一部のお話になりますが、結構大事なところなので、ワンセッションを持っているという状態になります。はい。でここからですね、ご紹介する考え方やですね、機能をご理解いただく上に、ちょっと言葉合わせとかですね、Azure の用語というのがたくさんあるので、今からご紹介することをですね、ご理解いただくと理解がすごく進んでいきますので、ご紹介していきます。で Azure のデータセンターはですね、本当に巨大です。本当に巨大です、地球上でこれほどサーバーを持っている会社はもう2社しかないと言われているぐらい、マイクロソフトはその中の1社です。非常に多いです。 で、Azure のデータセンターはさらに地球上に17箇所のデータセンターがあります。皆さんの方でご契約いただくと17箇所の好きなデータセンターをご利用いただくということが、できます。で、例えばですね、ちょっと規模感を感じていただくために、出しているのがこれシカゴのデータセンターなんですが、これはですね1世代古い、第3世代型のデータセンターなのでコンテナを使っています。今は第4世代の IT パックという新しいやつがあるんですが、今これは第3世代のもので、こちらのデータセンターですね、このコンテナがだいたい2500本、置いてあります。で、コンテナ1本の中にですね22400コアと 11.8PB のストレージが1本に収まっています。それがだいたい2500本ぐらいあるということなので、だいたいサーバー台数でいうとここの1つの建屋の中に700万台サーバーが置いてあるっていうレベルです。これが17箇所あるぐらいな感じです。これを皆さんがお好きなように使えます。こういう規模感で Azure というのが実は動いています。はい。でなおかつですね、これらをですね、コストを高く持って運用してしまうと皆さんにお安く提供し続けることができないので、マイクロソフトの中ではですね、ものすごい超低コストで実はこれらのサーバーたちを動かして皆さんにご提供していますので、Azure はですね低コストでご提供しているからこそですね、経営面でもですねご安心してお使っていただくということが可能となります。で、このデータセンターの中身なんですが、データセンターはですね、クラスターと呼ばれるものの集まりになっています。で、さらにそのクラスターの中はですね、いっぱいラックが並んでいて、それで一つのクラスターで、さらにそのラックの中にはご存知の通り、サーバーがいっぱい並んでいるというものになります。で、そのサーバーの中にですね、ファブリックコントローラーというですね、Azure の自動化システム、 Azure の自動化システムのことをファブリックコントローラーというんですが、それらが各所に入っていて、自動化で稼働するということを行っております。はい。で、Azure がですね、もう5年目ですから、4年前にですね、商用化が始まった頃から存在する機能で、アフィニティグループという考え方が実はありました。Azure の一つの建屋のデータセンター、すごい広いので、端っこの、同じシステムなんですが、端と端にインスタンスが並んでしまうと、ネットワーク の、パフォーマンスも遅くなるよねということで、アフィニティグループというものを作った状態で、そのアフィニティグループの中にどんどんサーバーをとかインスタンスを立ててくださいっていうような設計手法がありましたが、現在はリージョン仮想ネットワークという新しい考え方で できましてネットワークを総見直しをしました。そうするとですね、劇的にテクノロジーも進化しましたし、あとはものすごい高速化しました。ですので、もうどこにそのデータセンターの建屋であればどこに置いていただいても全然パフォーマンスは問題ないですというような、状態になっているので、最近はですね、あんまりアフィニティグループというのを気にしなくてもですね、ハイパフォーマンスのものを構築するということができるようになっています。はい。で、このリージョン仮想ネットワークが登場したことによってですね、これからご紹介する最新機能がですね、が現れてきたという流れになっております。で、ここはですね、有名な、Azure をご存知な方でありますと、もうおなじみな、障害ドメインと、可用性セットというものになります。で、障害ドメインですね、障害ドメインは、物理的に冗長化された、単一障害でとどまるところは障害が影響しない、要するに伝播していかないという設計にするために障害ドメインというくくりになっています。で、さらにですね、お客様が使用される場合はお客様のシステム一つが障害ドメイン一つの中に全部入っちゃうと一発でダウン全部で落ちてしまうので良くないので、皆さんが複数の障害ドメインにまたがる構成をしたいですって宣言と設定をしていただくものが可用性セット、英語で言うとアベイラビリーセットと呼ばれているものがこちらになります。可用性セットを作っていただいて、そこにこれとこれは可用性セットのインスタンスなんですよと皆さんの方で設定していただければ必ず障害ドメインを分けますので、安心して使っていただくというような、利用形態があります。はい。で、続きましてこれもですね、 Azure の有名な用語になりますね。はい。まず一番外枠、ホステッドサービス、まずこのホステッドサービスにグローバル URL である FQDN がですね割り当てられます。で、その中にデプロイメントというものがありまして、この中に、パブリック IP アドレスですね、これが割り当てられます。で、さらにその中に、ロールとインスタンスは1対1の関係なんですが、このロールとインスタンスというところでですね、いわゆる、ゲスト OS が乗っかる、そのゲスト OS 上に、内部の IP アドレスが割り振られるというような位置づけになります。 でさらにですね、イアスとパースがこう混合した構成を組むことができます。で左側がイアースの仮想マシンですね。右側がパースのクラウドサービスと言われるものになります。でクラウドサービスは面白くてですね、本番環境とステージング環境を2つ持っていますので、ピップスワップという機能でですね、ポチッと押せばパチッと切り替わるということができますので、本番環境がバージョン1で動いていて、ステージング環境がバージョン2で動いていて、ビップスワップのボタンをポチッと押すとパッと切り替わると、あしくじったと思ったらもう一回押すと元に戻るということができるので、アプリケーションのコンテンツのアップデートとかですね、システムメンテナンスとかというところでですね、運用が非常に楽になる機能が実はパースの方には入っております。はい、でこちらですね、Azure を使いこなしていただくためのですね、思考ポイントと書いてますが、これまでですね、皆様方が設計運用されてた技術があると思います。これからさらに Azure は進化しています。ですのでそれらをですね、使いこなしていただくためのちょっと考え方のですね、ちょっとポイントの一例をですね、簡単にお話ししていきたいと思います。でまずですね、意外と IT 側で仕事をしている、人間はですね、忘れがちな言葉が、これなんですけどね、お客様が何のために IT に投資されているのかと、というのもちゃんと今はエンジニアはちゃんと考えないといけないです。でないと全体設計できないです。ですのでそもそも何を処理させたいシステムなのかを明確にして、それをそこに対するコストをいかに抑えていくかというのが非常に大事です。クラウドというのはですね、システムのレイアウトによってものすごく、コスト感が変わります。ですから、ちゃんと勉強した方がクラウドを使う場合のクラウドの使用料金と、わけのわからない方がクラウドにインプリした時の使用料金、異なります。なので安く作る、値段を考えてレイアウトを考えるということが非常に大事です。ですので、昔使ったことがある技術とか機能が一番低コストで、実装運用できるとは限らないです。でその逆もあります。いろんな業務システムが十社十色でありますので、昔の技術を使った方が低コストになる ということもあります。ですので、昔からよくあるのはですね、自分のスキル不足の補填のためにお客様に高額な、パッケージを買っていただくとかっていうことがあってはやっぱならないと思うので、やはり適材適所で低コストでお客様のやりたいものを作っていくということが非常に大事になってきます。これがクラウドになると明白に出てきます。ものすごく明らかに出てきます。でさらにですね、壊れないハードウェアというのは存在しないです。ですが、ハードが壊れたとしてもですね、システムが提供するサービスが止まらなかったら何も問題ないですよね。逆にそんなシステムがあったら運用する人も楽ですよね。でなおかつコストも下がりますよね。で、そういうことを実はAzure の中ではやっています。でさらにですね、Azure の中は、あまり公表してませんが、さらに進化していってですね、参考までに Azure の内部ではですね、人工知能ではないんですが、Azure マシンラーニングというものを使っています。ですので、だいたいマシンが壊れる、ハードウェアが壊れる予兆というのがあります。指揮値を超えたっていう時はもう壊れている時です。壊れる前に元気なサーバーにシステムを勝手に移動させてます。ですからお客様のシステムの上で提供しているサービスは止まらないです。ということがもう実現されて、もうすでに提供されてますね。それ Azure を触られている方はもう実は見えないところでそういう恩恵にあやかっているということになっています。はい、であとオンプレミスで生まれたシステムとかパッケージ製品をクラウドに持ち込むのかと、または新規システムの開発運用をクラウドから始めるのかっていうところが違いがあります。で、圧倒的にですね、オンプレの技術をクラウドに持ち込むのがまさにイアースの話ですね。クラウドで生まれるシステムを作るときには、やはり圧倒的にコストが安いパースですね。これを使っていただくと本当に安くなりますと。で、この考え方っていうのは今に始まったことではなくて、昔ホスト、ユニックス、PC サーバーとだんだんダウンサイジングしてきました。その流れと同じです。はい。後ほどちょっとその分お話しします。あとマイクロソフトはですね、ソフトウェアの会社ですが、創業以来ですね、IT の難しいことを簡単にしてきた会社です。でなおかつお客様がやりたいことを安価で実現するという製品とかサービスを提供してきた会社なので、ある意味いろんな新しいテクノロジーを生み出して提供しているので、テクノロジーベンダーとも呼ばれているところもそういうところになります。でこれらですね、ちょっと内容をですね、ちょっとずつ解説していきたいと思います。でその前にですね、ちょっと意識合わせだけ、クラウドとはって、いろんな考え方がこうあると思いますが、マイクロソフト以外のですね、クラウドベンダーもですね、あとガードナーもですね、大体こういう絵のことを言っています。2,3 年前ですと、お客様クラウド導入しますかっていうと、うん、してるよ、うちのクラウドはこれですって、この緑のことを指してクラウドだっていう お客様が意外と多かったです。でもこれって単なるサーバー仮想化ですよね。これはクラウドではないです。でクラウドってやはりリソースプールがあって自動化されてセルフサービスされて縮体ができてあとちゃんとユーセージデータが取れると。であとこれを合わせて全部仮想化サーバーがサーバー仮想化が依頼ないわけではなくそれも重要でそれにクラウドの技術が組み合わさってやはりこれでクラウドですよねって最近お客さんと話をするとそうだよねってやっぱ言ってもらえる時代になりました。ですので、そうですね、緑色の部分は単なるサーバー仮想化ですので、まあ、サーバー台数を減らすソリューション、運用コストはそんな下がらないです。で、水色の部分が入って運用コストを下げていくということができるようになります。でこちらですね、よく出てくるイアースパースサーズの責任分解点の絵になります。クラウドベンダーがどこまで責任取りますよ、お客さんの責任はここからですよという絵ですが、これだとですね、コスト感が分かんないのでスライドを2枚用意しました。こちらがイニシャルコストで、次のスライドがランニングコストになるんですが、私はですね、ホスト時代から実は IT 業界にいるので温故知新でお話をすることがよくあります。で技術の世界は温故知新はすごい大事です。古いことを知っていると新しい技術の良さをちゃんと説明できます。新しいものしか知らない方は本当に何が良くなったのかなという話になってしまいます。はい、で、この図ではちょっとないんですが、サーバー一番左ですね、サーバー仮想化のもっと左の方にはユニックスがあったり、さらにホストコンピューターがあったりということがありました。でそこでですね、昔ですね、ダウンサイジングということでホストからユニックス、今度はユニックスから PC サーバーということでダウンサイジングが来て、今、オンプレミスの、物理からオンプレミスのサーバー仮想化というところまで、来ていると。で昔から見ているとですね、基本的にやりたいことが安いところでできるということがあるので、お客様はダウンサイジングしてこられました。高いところに行くというお客様は基本的にやはりおられなかったと思います。はい、でこの図のですね、ちょっと見方なんですが、私もそうなんですが、人間というのはですね、今現在いるところから未来を見てくださいって言ってもですね、よく分かんないし、そんなわけないじゃんっていう話によくなって理解しづらいです。例えばもう車って空飛んでますよねって今言っても皆さんからすると、そんなことないじゃんって多分思いますよね。そんな感じです。で皆さんも実感していただくためにはですね、ちょっと例え話なんですが、昔駅の改札出たところに伝言板ってありましたよね。最近伝言板を知らない人がたくさんいてびっくりしてるんですけど、伝言板ありました。知らない方はですね、ポケベルとか PHS を思い出していただくといいんですが、その頃の自分に対してスマホを説明してみてください。多分そんなわけないじゃんと言うと思います。自分ですね、そんな感じです。というぐらいですね、技術がすごく進んでいます。ですからこの絵の見方はですね、一歩先に行って、過去を振り返ると分かります。ですからまずイアースに行って、イアースという未来に行ってですね、過去の、オンプレミスのサーバー仮想化というものを見てみましょうと。でそうするとですね、赤いところがですね、ハードウェアに関わる部分なんですが、ここがイアースの世界になるとゼロになりますねと。でお客様はですね、結局何をしたいのかというと、この水色のアプリケーションとかシステムを動かしたいという思いがあるので IT 投資をされています。ですからここのハードウェア周りの部分のコストを好き好んで支払っているお客様って多分誰一人もいないと思います。買わざるを得ないから買っていますという状態が今までの IT の世界です。でさらにですね、ここのサーバー仮想化自体も物理サーバー台数を減らすためのソリューションになってますね。はい、ではさらに未来のパースに行ってイアースを見てみましょうと。そうするとオレンジのところが、オレンジのところですね、イアースもサーバー仮想化も変わらないです。イアースというのは基本的にオンプレミス技術をクラウドに持ち込む、インスタンス指向なので、相変わらずインスタンスの設計とかインプリとか行わないといけないですよねと。例えば100インスタンスで1つのシステムを組むような場合、リモートデスクトップで100個の画面を除いて設定が1つも残らず間違いがないように、1つでも間違うとトラブルの元になるので、設定しているということがあります。ですのでそこの部分も、大変なんですが、パーソン世界はそこないので、一人のユーザーが、開発者がですね、100ポチッとやるだけでも100台並びます。だいたい30分ぐらいまでパッと並びます。それで本番稼働します。はい、で、これもですね、例えばもう事例でいろいろあるんですが、例えばAzure 上とパース上でビジネスされているお客様がもう日本で成功したので海外展開にしたい、 海外の Azure のデータセンターにデプロイしたいですと言われたときに、もし ERP 作ってたらどうでしたかっていうと、もうありえないと。100台以上あるので、海外の Azure に対して100インスタンスの画面を開いてインプリしていくので、もう多分、コース的には 6ヶ月、半年以上やっぱかかるよねと。それがパースになっているので、1人のエンジンはポチッとやるだけで30分だと動き出すので、何トラックとか、このコストは非常に無駄で、今までかけてたコストって無駄かもしれないよねとって言われるところが、このオレンジ色の部分になりますと。で、基本的にお客様はですね、この動かしたいアプリケーションとかシステムに対して投資をしたいので、このごめんなさい、戻っちゃった、戻っちゃった、ダメ、よいしょ、次、よいしょ、はい、ここに投資をされているので、ですが昔よくあった話が、このハードウェア周りに予算のほとんどを持っていかれるので、とりあえず動くアプリケーションとか、とりあえず動くシステムを作らざるを得ないという時期がありました。ですので、これからですね、こういうふうにですね、余計なお客さんが払いたくないお金の部分が払わなくてよくなるので、そうするとこっち側のアプリケーションの機能強化に投資をしようとか、あと UI をもっときれいにしようとかっていう投資が行われる世界が実はこっち、お客さんの投資に見合った部分に対して投資をするということができるのが実はこういう世界になります。で、続いて運用コストの話になるんですが、ERP からですね、オンプレミスのサーバー仮想化を見ます。ERP という未来に行って過去のオンプレミスを見ますと、ハード周りのことがあったので、電気代や場所代や、故障部品の修理代とかということで、高額なコストがゼロになりますよ、ここですね、ここゼロになりますよって言われるのが、ERP のいいところです。で、さらにパースからですね、パースに立って今度はERPを見るとですね、やはりこのインスタンス周りのところでものすごくお金がやっぱりかかってますよね。これって本当に払いたいお金ですか？払わなくて良い世界があれば払いたくないよねって言われるところにやっぱりなります。で、それがまずパースの、のところになりますと。はい、で、よく、そうですね、一番ここのコストの部分で一番お金がかかってるよねって分かりやすいのがですね、パッチマネージメントの部分なんですが、これちょっともういろんなお客様でよく聞くんですが、ERP が安いと信じて、ERP で SI 屋さんに ERP で、システムを作ってよと依頼されるお客様おられます。間違ってはないです、おられますですが、やはりインターネットに接しているので、パッチマネジメントはきっちりやらないとまずいです。そうすると、お客さんからするとですね、クラウドベンダーには月額数万円しか払わないのに、 SI 屋としてはパッチマネジメントでちゃんとかっつりやるので、1人月は欲しいので、100万以下はくださいねとっていう話になります。そうするとお客さんの気持ちからするとですね、クラウドベンダーには数万円しか払ってないのに、なんで SI 100万も払わなきゃいけないのということが今実際すごく起こってます。それでもお金を払ってパッチを当ててってお願いするお客さんと、いやそんなにかかるんだ、パッチ当てなくていいよっていうお客さんがおられるそうです。今パッチ当てていないということは相当抜かれていると思いますので、気をつけた方がいいかなというところも、余計なお金というところがかかるのが、やはりERPの、ところの問題点というかですね、考慮する点になりますので、クラウドベンダーが言っている使用料金より、全体のコストどういうふうにかかっているかを見て、どう考えていくかというのも、これからの、システムの、レイアウトの考え方に、なりますと。で、あとですね、よくあるのが、パースには制限事項があるので使えないんですよってよく言われるんですが、実は制限事項ではないです。例えばホストはホストのお作法があります。ユニックスはユニックスのお作法があります。で、さらにオンプレはオンプレのサーバー仮想化のお作法があります。イアースはイアースのお作法があります。パースはパースのお作法がありますので、それに基づいて作ればいい話なんですが、それを制限事項があるからというふうに言われる方もおられますが、それはパースを勉強していただければ大したことないかなと多分思っていただけるところになります。ですから、いち早くですね、イアースからパースの方に行かれたお客様はですね、やはりパースにいてよかったと、イアースの面倒くささはもう戻りたくないっていうふうな気持ち、ということをよく言われるお客様がおられます。あと面白いのがですね、これも参考までなんですが、大手のお客様と会話をしているとサーバー仮想化も導入されてます。運用コストどうですかって聞くとですね、サーバー仮想化を入れても運用コスト下がらないと、逆に運用コスト上がってると。で、なぜかというと、サーバー台数は減ったんだけど、インスタンス数がすごい増えています。そうするとインスタンス単位で管理をしているので、運用コストがうなぎ登りこう上がっていると。で、続いてERPを早く導入されてお客様に運用コストどうですかって聞くと、ERPの方はさらに運用コストが高くなって困っていると、サーバー仮想化より運用コスト高い なぜかというとインスタンスはパンパンパンパン簡単に立てられるのでインスタンス単位に運用コストをかけているとものすごいうなぎ登りですね運用コストがかかっていくということを悩まれているお客さんのところにですね実はこういう Azure のこのパースの話とかですね運用コストを下げるソリューションというのをマイクロソフトは実は持っておりますので、オンプレミスの部分でも運用コストを下げるソリューションが実はあります。今日はそのお話はしませんが明日の午後にですねそういうセッションが2つありますので Azure パックというものが、タイトルに書かれているセッションを2つ受けていただくとですね運用コストを下げる、ソリューションのお話を、聞いていただくことが、できると思います。はい、それでは、よいしょ、これがまず、よいしょ、ね、ではですね、実際に、よいしょ、イヤース、そうですね、ちょっと今、機上というか、口頭でバッとお話ししたので、ですね、どうやって作るのかっていうのを、ちょっとイメージだけをちょっと見ていただけると、なんとなく分かっていただけるかなと思うので、ちょっとだけデモします。まずこれはイヤースである仮想マシンですね。ですので、新規でコンピューティングで仮想マシンでギャラリーからということで、例えばもうテンプレートがたくさんあります。Windows 以外もですね、Windows と SQL が載ったものとか、いろんなギャラリーにテンプレート載ってます。Oracle さんももう来られてます。今日ニュースリリースありましたが、IBM さんももう来られます。なのでソフトウェアベンダーが、もうこういうクラウドにテンプレートをどんどん載せていくっていうのはもう当たり前の世界になってきます。そうすると、オンプレミスでないクラウドでの商売がまた広がるということができるので、Linux の方々も皆さんこう来られています。はい、でここでですね、サーバーを選んでいただいて、名前をつけて、コア数を、決めていただき、あとはユーザーにパスワードを入れると、ちょっと待って、なんか入れた方がいいですね。何かちょっと適当に入れますね。でパスワードはですね、適当に入れると次の画面に行かないので、よいしょ、よいしょ、はい、行かないので入れまして、であとはですね、どこのデータセンターにしますかとか、すでにあるネットワークですね、にぶら下げますよとかっていう設定をして、次へと行って、あとは、一番最後 の, ところでですね、マルウェアの話もしますが、マルウェアどれ使いますかと、という話、をチェックしていただいて、ポチッと押すとインスタンスが立ち上がる。で、立ち上がって、あとに、もうイヤースですから、ここにです、ね、接続というのがあります。接続を押していただくと、リモートデスクトップが立ち上がって、これは東京のデータセンターですね、につながっているもので、ここから一生懸命インプリしていただくと。または、パワーシェルでですね、インストールのスクリプトを作っていただいて、バシッと叩いて、インストール終わるというようなことになります。まあ、これはサーバー仮想化をやられている方にとってはあまり、うん、そうだよねって多分思う世界だと思います。パースの世界はですね、インフラ周りのことがほとんどないので、いきなりもうアプリケーションの話になります。ですからビジュアルスタジオが出てきます。で例えばこれハローワールド、簡単なもの、何かテキストを入れてボタンを押すとここに表示されますよっていう簡単なアプリケーションなんですが、そういうものを作ります。でこれを作った後にですね、アプリ屋さんがインフラ屋さんにネットワークエンジニアにこういうネットワーク設定にしてねとか、サーバーインフラ屋さんにこういうサーバー構成にしてねっていうお願いをします してたと思います。それを全部この中でやっていきます。例えば、ですこのよいしょ、このロールのプロパティって開くとですね、プロパティと開くと、例えばちょっと字が小さくてすいませんが、インスタンスが今これ10個いりますとかですね、ラージですから、コア数が4ついりますとかっていうとこと、あとは、エンドポイントですね、エンドポイントっていうところで、このインスタンスに対してポートはこれをどういうふうに開けるんですよと、アウトバウンド と、あとインターナルのポートはこう開けるんですよという設定をしていきます。ですから今まで皆さんが、ネットワークエンジニアの方とかインフラエンジニアの方にお願いしてたことを全部ここで設定しちゃいます。あとはデプロイするだけで終わり、人に頼む必要ないです。でもう勝手に、環境が、指示通りの環境が出来上がるというものになります。で、まあ、デプロイの仕方もですね、ここでビルドしていただくとですね、こういう2つのファイルができます。でこの2つのファイルが結構重要で、今日のメインどころでもあるんですが、実はファイルの中身というのはですね、こういう XML ベースの、設定の情報を入れる、ところになっています。でポート周りの話も今日しますが、その部分でも実はこのエンドポイント、ポートはどういうふうに開けるんですよっていうのを全部ここに書いていきます。先ほどの UI からですね、 UI を書き換えると実は、こちらの方に反映されるというものです。昔の Azure は実はこちらの画面が存在しなくて、全部手組みで、ごめんなさい、手組みでここで、手組みで書いていました。 で、Azure の機能はものすごいどんどん早く出てきます。ですから実はこのスキーマをどんどん触っていただくというのが結構新機能に多く出てきます。でさらに、パワーシェルですね。パワーシェルの、コマンドレッドもですね、Azure の最新機能が出てくるのはまずコマンドレッドから出てきます。それから、こちらの UI が登場します。ですから新しい機能というのは実はパワーシェルで叩いていただく方が圧倒的に早いです。いろんな構成が組めるという話が今からこの後のスライドでたくさん出てきます。はい。よいしょ。はい。それではですね。よいしょ。はい、ではネットワーク関連のですね、機能紹介をダダダッとしていきます。たくさんあります。すいません、今日ですねちょっと押し込みすぎたかなというぐらいたくさんあるので、実はこの丸のところを全部説明したいなと思いますので、本当にインデックス的にご紹介していくので、こういうものがあるんだなと、細かいことは気にしないでください。こういうものがあるんだなと思っていただければよいです。まずこのレイアウトのスライドは、マイクロソフトの Azure 用語です。このスライドに書いてある Azure 用語です。エンドポイント、これは Azure 用語です。どこの部分かというと、右側のですね、この部分ですと、インターネット側に接している部分、ここのポートの設定をしたいですというときにはですね、左側に今 IaaS 書いてます。次に右側にパースが出てきますが、 IaaS の場合ですと UI がありまして、先ほどのエンドポイントに行を追加していくという形で、ポートを開けるということができます。で、パワーシェルもちゃんとありますので、というかパワーシェルは先にできるので、後から UI ができます。ですからパワーシェルでは Add Azure Endpoint でどんどん追加していただければ良いです。で、パースの方はですね、UI は先ほど見ていただいたビジュアルスタジオです。あちらの方で設定していくと。で、UI がもうめんどくさいっていう、私ももうめんどくさいんですが、スキーマをどんどん行をコピペするだけでどんどん作れるので、スキーマを、編集していただくという形で良いです。で、続いてそのポートですね、もう全部閉じたいですと。インターネット用のアクセスを全部閉じて、後ろは社内の VPN とか専用線を引いておいて、で社内のデータセンターを拡張するというイメージで使いたいので、インターネット側を全部閉じたいですという時はどうしたらいいかというと簡単です。エンドポイントの行を全部消せばいいです。そうするとですね、リムーブの Azure エンドポイントというのを書いていただいて消せば、もうインターネット側は全部閉じます。なのでインターネットアクセスは一切受け付けないという状態になります。で、ビジュアルスタジオの場合も同じですね。今ポート書いてますが、あの行全部消してくださいと。で、スキーマの方も同じで行を消していただければインターネット側は全部閉じますと。はい。続いて Azure のですね、用語でアクセスコントロールリスト ACL というのがあります。どこのことかというと、これもインターネットに接しているところなんですが、指定 IP アドレスからアクセスを許可拒否したいという時にはどうしたらよいか。IaaS の場合はもう UI があるので、エンドポイントの下のところにですね、 ACL 管理というのがあります。ここに受け付けたい IP アドレスのレンジを入れていただいたり、 IP アドレスを1つ入れていただいたりすると、その IP が拒否許可で使うことができます。これもちゃんとパワーシェルあります。パワーシェルでやっていただいた方がやっぱり簡単ですので、毎回同じ設定をするのと本当にパワーシェル化した方が 楽ちんです。で、続いて、パースの世界はですね、もうここの部分は UI ないです。ですからもう、先ほどのスキマを書いてくださいと。実際こっちの方が早いです。はい。ですからスキマ書いてくださいと。で、続いてエンドポイント側のロードバランサー、Azure 用語で言うとエンドポイント負荷分散セットという言葉になります。で、どの部分かというとここの部分、フロントエンドのサーバーの負荷分散するというものになります。これも簡単でですね、まず IaaS の場合は1台目に負荷分散セットを作っていただいて、2台目以降はその負荷分散セットにどんどん追加していくということをします。で、もちろんパワーシェルもあって、これも同じで Add Azure Endpoint で追加していくというような形になります。で、パースの方はですね、そもそもインスタンスを並べたり増やしたり減らしたりスケールアウトインをできるような世界がパースのスケールアウトの世界ですので、もう標準機能になっているので何も設定いらないです。もう勝手に負荷分散2つ以上のインスタンスを作るとですね、負荷分散セットが作られています。はい。続いてパブリック IP アドレス、ここの IP アドレスをどうしたいというところですね。このパブリック IP アドレスはですね、基本的に動的に割り当てられます。マイクロソフトが Azure が持っている、パブリックの IP アドレスを皆さんにこう割り当てていきます。これは無料です。で、毎回毎回動的に割り当てられるのは困るんだよというお客様がおられるので、やり方としては2つあります。1つは無料で割り当てられたパブリック IP アドレスをずっと確保するぞというやり方、もう1個はパブリック IP アドレスをもう有料で買いますと、でそれを割り当てますというやり方が2通りあります。 で一つがですね、確保し続ける方法というところで、まずグローバル IP アドレスどこで割り当てられるかというと、デプロイメントのところで割り当てられます。ですからデプロイメントが消えるタイミングというのは、下にあるロールすべてが消えた瞬間にデプロイメントが消えてしまいます。ということはグローバル IP 解放してしまいます。手放したということは、一つ以上のですね、ロール、まあ、インスタンスがですね、稼働し続けていれば、無料で割り当てられたパブリック IP アドレスはずっと確保し続けてくれますという癖ではないですけど、お作法があるので、まあ、それを考慮して、作業する必要がありますというところです。で、パースの方ですね、パースの方はですね、これも同じで、デプロイメントが消えなければ開放しないので、基本的にパースのシステムを全部削除しなければですね、グローバル IP は確保し続けてくれますよという話で、あと仮想マシンのロールを消す、要はシャットダウンするというやり方はこう3つぐらいあるんですが、リモートデスクトップの中でシャットダウンしちゃうと確保し続けてくれます。でもインスタンスの課金は止まらないですよという話で、もう一個はですね、先ほどの管理ポータルからシャットダウンってやるとですね、これは、課金は止まりますが IP アドレスも解放しちゃうので、割り当て解除済みというステータスになります。そうするとグローバル IP も、全てのインスタンス、デプロイメントにぶら下がっている全てのインスタンスが消えた瞬間にですね、グローバル IP も手放しちゃうので気をつけてくださいという話になります。はい、続いて Azure 用語で、リザーブド IP、 予約済み IP アドレスで、 VIP という言葉がよく出てきますので、ドキュメント見てると出てきます。 VIP というとこのリザーブド IP のことだと思っていただければよいと思います。で、こちらはですね、まず UI 用意してないです。パワーシェルでやりましょうという話です。あとサブスクリプションあたり5つまではタダです。6つ目からお金いただきますと、 1個あたり300円、月300円になります。ですので意外と5つまでで十分だというお客様は、実は、リザーブド IP 使ってもタダなんですね。あとパースの方はですね、どうやってやるかと、先ほどのスキーマにですね、リザーブド IP ネームっていうのをですね、割り当てた名前を書いていただければ、その IP アドレスが割り当たります。で、あとIaaSの方はですね、まずパブリック IP アドレスを一番上の New Azure Reserved IP で確保してから、確保するとき名前をつけますので、その名前を割り当てていくというやり方で、皆さんの専用の IP、グローバル IP ですねを、確保することができます。続いてインスタンス単位にパブリック IP アドレスを振りたいですという時があります。例えば FTP サーバーですとか、もう1インスタンスあたり、パブリック IP を持たせて、外からアクセスさせたいとか、あと運用監視サーバーなので割り当てたいという話があります。はい、で、これはですね、Azure 用語ですと、インスタンスレベルパブリック IP、 PIP というのがあります。で、こちらはですね、割り当てた方も、これも UI ないです。パワーシェルでやります。でサブスクリプションあたり2つまで、割り当てられます。あとはパースの方はですね、これもパブリック IP と書いていただいて、その名前を書いていただくと、割り当てることが、できます。IaaSの方もです、IaaSの方はですね、インスタンスごとにですね、これがパブリック IP を振りたいんですよというのを設定していただければ、パブリック IP アドレスを各インスタンス単位にですね、割り当てていくということができます。で続いて内部の IP アドレスというところですね。この内部の IP アドレスを割り当てたいです。基本的には動的に割り当てられます。 DHCP で割り当てられます。ですが、まあ、もちろん無料です。で静的に割り当てたいよというやり方としては、動的に割り当てられた IP アドレスを確保するぞというやり方と、あとは内部 IP アドレスはこれですとバシッと設定していくというやり方があります。一つは先ほど確保し続ける方法は同じです。先ほどお話ししたものと同じです。基本的にはですね、デプロイメントの部分が、デプロイメントじゃなくて、今度はインスタンスが消えなければずっと確保し続けてくれます。はい、どういうことかと言いますと、はい、動的に内部 IP アドレスの割り当て方をまず理解していただくとですね、まず内部の IP アドレスは DHCP で割り当てているので、まず4番から始まります。4、5、6と小さいものから大きいものに上がっていきます。ですので例えばですね、今左から2つ目の5番が割り当たったインスタンスを割り当て済み解除で削除します。インスタンスを、停止します。そうした状態で新しいインスタンスを立ち上げると、新しいインスタンスに5番が割り当てられます。でさらにさっき停止したやつをもう一回立ち上がると5で上がるかなというと、すでに5が入っている、割り当てられているので7が振られますというような挙動をします。これを分かっているとですね、何ができるかというと、Azure の仮想ネットワークというのはですね、複数サブネットを構築することができます。上の方はですね、0.0 ですね、192.168は 0.0、 下の方が192.168が 1.0 にセグメントを分けて、サブネットを分けておきます。で上の0の方はもうこの4番のこのサーバーしか上げ下げしないですと、 でしておけば絶対4番が割り当てられます。それ以外のインスタンスは絶対立ち上げないという運用規則のもとで作ってください。そうすれば4しか当たらないというようなやり方をすればずっと IP アドレスを確保していくということが簡単です。はい、でちょっとですね時間的に厳しいんですが、仮想ネットワークの部分で、割り当てる方法というのがですね、こちらのですねよいしょ仮想ネットワーク内部のあどこ行っちゃった仮想ネットワークの、部分です。これですねの、構成とでこちらの構成ですね、まずアドレス空間も好きなものを、実はどんどん作っていただくことができます。この空間に対してサブネットをたくさんこうぶら下げていくと追加していくということも簡単にで保存していくとということができます。ですから意外と複雑なですね内部のネットワークを構築していくということも可能となっております。はいはい、で続いて、そうですね、これは停止の仕方です。先ほどちょっとお話ししたものと一緒です。インスタンスを停止するときに割り当て開放済みってやってしまうと IP アドレスを開放しちゃうんですよと、開放したくないときには単なる停止済みのやり方でやると内部 IP も開放しないんですよというものです。で続いてスタティックインターナル IP アドレス、これはバシッとインターナルのネットワークの IP アドレスを指定したいですというのが DIP と呼ばれるものになります。で DIP はですねどういうものかというと、これも UI ないのでパーシェルでやってくださいというのと、あとはですねパースの方はですね基本的に内部 IP アドレスを割り当てるという考え方はあまり設計時点でもうないです。ないですのであまり気にしなくてもいいかなというと、イアスの方はですねたくさんありますので、これはまずスタティック VIP というものをですね空いてるかどうか確認した上で、これがスタティック IP だよっていうので 192.168.0.5 がスタティック5はスタティック IP だと宣言していただく。でこのそのインスタンスに宣言していただくと、そのインスタンスはいつもその IP アドレスで立ち上がろうとします。ですが先ほど動的の DHCP が止まるわけではないので、こういうことをやった方が良いと思います。必ず4番から割り当ていきますので、動的に振られる世界と静的に振られる世界、例えば静的に振られる世界は100番から以降にしたいですと決めていただければ、動的の世界から影響を受けなくなるので、100番からはスタティック IP で割り当てていくと決める、運用規則を決めていただければ問題なくバシッと締めた IP アドレスで設定していくということができます。はい、続いてインターナルのロードバランサー、これができるとですねもういろいろなことがまたできるようになりました。フロントエンドバックエンドで分けてですね、セキュアな上に黄色で書いてますが仮想 DMZ とか内部ネットワークとかっていうの構成が組めるようになります。これは Azure 用語ですとインターナルロードバランシングという機能になります。で、どういうものかというとですね、このデザインパターン的なゲートキーパーというクラウドならではのですねセキュリティモデルがあります。まあいわゆる、フロントエンドとバックエンドでセグメントを分けて、やりますというやり方になります。左側は1つのクラウドサービスの中でやる、右側は、複数のクラウドサービスで分けるという構成もできますし、インターネット側の方は全部閉じて社内からのアクセスでロードバランシングしたいですということもできます。でさらに一番右はですね、社内も社外からも両方アクセスがあるんですという時も、こういう構成を組むことも、できます。でこの構成の仕方なんですが、これも UI ないですのでパーシェルでやってくださいというのと、あとパースはですね、今現段階スキーマがないんですが、もうちょっとすると出てきます。ですが今現段階でもパースをイアスの世界中に埋め込んでいく、取り込んで構成するということができます。はい、あと、フロントエンドとバックエンドにですね、実はこれ簡単でして、ここにエンドポイントの実は、インターナルロードバランシングの名前を設定していくだけなんですね。そうするとそのインターナルロードバランシングの名前の下にどんどんインスタンスがぶら下がってポートが作られていって構成するということができます。はい、おっとすいません、余計なものがよいしょと。はい、じゃあパースは複雑な構成が組めないのかというと、実は4年前からこの機能は実はあってですね、パースの世界はですねこういうもっともっと複雑な構成が組めます。こういうスキーマーセットが実はありますので、こちらで今まで、いろんな事例もうイアサ一切使わずにパースだけで新規ビジネスのシステムを立ち上げられたお客様は大体こういう形でスキーマの設定系ですね、設定でこういう複雑な構成実は組まれています。これでもかなりセキュアな構成を組むということができるようになります。はい、で続いて、VPN ですね。 VPN もさまざまありまして、上の方がですね、オンプレミス皆様のネットワークと Azure を VPN で接続してハイブリッドクラウドの環境を作ると、下の方は Azure のデータセンターが異なっていても皆様の、使われている Azure のデータセンター東京と、大阪を VPN でつなぐということも、できますと。 または、日本と、海外とかということがあります。これはですね、Azure 仮想ネットワークという名前でちょっとややこしいんですが、内部ネットワークも Azure 仮想ネットワークと言います。すみません、ちょっとややこしいんですが、今からお話しするのは VPN のお話です。でどういう構成かというとですね、Azure 側には仮想ゲートウェイがありまして、お客様の方で VPN ルーターを用意していただいて、そことつなぐ、または VPN ルーターを買わずにサーバーを立ち上げていただいて、 Windows サーバー2010の RLAS の機能を立ち上げていただくと、これ VPN で貼れるようになります。でもう一個はポイントトゥーサイト、クライアントにですね、 VPN クライアントソフトを入れていただいて、そこからユーザーさんが接続するってやって接続する場合、最大250台が同時接続できるやり方もあります。でさらにですね、複雑な構成、左側がですね、東京のデータセンターに仮想ネットワークに2つあるパターン、上の方が東京都のお客様、下の方が大阪のお客様とつなぎますというやり方もあれば、上から大阪の方、下から東京の方で、さらには仮想ネットワーク同士を VPN でつなぐというやり方があります。これをマルチサイトトゥーサイト VPN と呼ばれるものです。でこの部分はですね、ちょっと言葉が違っていて、 VNET to VNET という VPN になります。で続いてこちらですね、Azure のデータセンター、上が、東日本、下が西日本のデータセンターに分かれた状態、多分これが一番多いパターンだと思います。こうで同じような構成が、こういう構成で引いていくことが、できますよというものになります。はい、続いて専用線と WAN のサービスですね。これはですね、Azure の用語でいきますと、Azure Express Route というサービスになります。で、間にですね、別の会社さんが、我々的にはパートナーさんなんですが、パートナーさんが登場します。まずそこのパートナーさんのサービスプロバイダーの設備があって、そこと Azure の、Azure をつなぎます。これがエクスプレスルートで、ポートの速度が選べます。でお値段がそれぞれ違います。あとは専用線サービスなので、お客様とその、プロバイダーさんの間でルーターをつなぐと。で、サービスプロバイダーさんの中の設備はもうあの中多分いろんなルーティングで専用の線がつながるということで、Azure とお客様の部分が完全に専用線でつながるという構成になります。これを提供しているサービスプロバイダーさんは今この3社です。で日本で商売されているのがエクイニックさんがもうこの商売されておられます。はい、でもう1個がワンサービスです。ワンサービスはですね、よいしょ、ネットワークサービスプロバイダーさんが持っているワンのサービスに対して Azure がエクスプレスルートでつないでおいて、ポートの速度が選べて、あとはお客様は多分プロバイダーさんに接続されているのが広域 LAN サービスとか多分使われていると思いますが、それでサービスプロバイダーの WAN の中が VPN でつながっているという構成になっていると思います。そこを Azure 側にも接続してねというのを、この下のサービスプロバイダーの方々に有償でお願いするとつないでくれるサービスがこれになります。日本では IIJ さんが、このサービスを今やっております。で最後にですね、マルウェアの対策というところですね。マルウェアの対策もですね、ちょっといろいろな考え方がありまして、一つはスケールアウト型を考慮したものです。こうするとですね、各インスタンスにエージェントを入れていく、先ほどイアースを構成するときにですね、チェック入れていただいたように構成することができるので、オートスケールとかでインスタンスが増えても全く問題ないですねという世界もありますし、あとは自動化で展開するので運用コストとかですね、あとは運用コストが削減できたりというところがありますので、まさにクラウドならではの構成というのがこういうものになります。で対応しているお客、パートナー様はパートナーさんは2社ですね。あとマイクロソフトもマルウェアソフトを出しているので、こちらも今プレビューですが、もっとすると使えるようになります。ですので、IaaS、PaaS両方でこの構成を組めます。で、従来型ですね、皆さんが多分社内でお使いの構成というのは、このネットワーク型の製品になると思います。これをですね、IaaS と環境にネットワーク型の製品を置いていただいて構成するということができますが、オートスケールとかでインスタンスが増えたりすると、ちょっとボトルネックになったりとかということがあるので、かなり考慮点が増えます。ですから、オンプレミスの技術をクラウドに持ち込むということは実はそういうことがありますので、そういうのを考慮点として入れていただけると良いかなと思います。で、イアースの、ギャラリーの中にはですね、バラクーダさんが実はもう入っていたりするので、あとはまだギャラリーの中には入っていませんが、 Azure に対応した製品を、販売されているソフトウェアベンダーさんおられるので、そういうものをインストールして使っていただくということもできますと。はい、でこちらが、最後ですね、最後でまとめなんですが、Azure には IaaS と PaaS 両方があるので、ネットワーク設計するときにはですね、結構気にしてください。はい、ですので、そこを考慮していただくとすごい良いかなと思います。なのでネットワーク構成も特徴を理解して考慮していただくと、あと、やはりなんだかんだ言ってもですね、既存オンプレ資産とか既存のオンプレの技術をクラウドに持ち込むのが IaaS です。本当に低コストで運用したいとか ということを考えた場合だとやはりパースになります。はい、ですのでパースも考慮してみてくださいと。あとコストを考慮して設計インプリできるエンジニアがこれから売れっ子になります。今までのエンジニアさんって結構スペックを気にされて、このサーバーだからお値段営業さん出しといてっていう話になって、あまり値段って気にしてないと思います。これからはものすごい値段を気にして設計できるエンジニアがいいエンジニアです。まあ、クラウドを扱えるエンジニアになります。はい、で先ほどあちょっと参考までは、例え話したんですが、伝言板とかポケベルを使っている自分にですね、ぜひとも口頭で話したって多分理解できないので、触らせてあげるとスマホってすごいよねって多分理解してくれます。 Azure も同じです。ぜひ触ってください。机上でわーわー考えても難しいです。触るとなるほどこういうことかというのはよく分かります。ですのでぜひとも触っていただければなと、思いますと。はい、すいません、ちょっと時間が数分オーバーしましたが、本セッションの内容は以上となります。あと QA はですね、エキスポの会場の Azure のブースのところにちょっと私すぐ行きますので、そちらでお受付します。あと会場の途中にですねアンケート回収する場所があるので、ぜひともグッズをいただいて、それからエキスポの会場に行っていただければだと思います。どうもご清聴ありがとうございました。